絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、先日ね、新聞を見てたら書評の中に、
はい、
素敵な本を見つけましたので、
ええ、
それを紹介したいと思います。
はい、お願いします。
昔話のね、あの研究で第一人者と言われる小沢敏夫さんが、まあ、いろんなところでいろんな本を出しておられるんですが、
はい、
この度暮らしの手帳社からね、出さはったんですね。昔話の扉を開こうという本を、非常にこう昔話というのはどういうものか、うん、どういう特徴があるのかというのは非常に、うん、一般の人にもね、分かりやすく書かれてるんですね。まあ、暮らしの手帳社から出さはった意味がなんとなしに分かると思うんですね。別に暮らしの手帳はそういう昔話の専門書でもありませんし、
そうですね、
それこそ主婦のね、はいはい、暮らしの手帳で有名な暮らしの手帳社ですので、そういう人たちにも、子供さんにこういう思いで語ってほしいよという昔話のその特徴というのか、意味をね、改めて今のこの忙しい時代に、皆さんに知っていただこうということで、出されたようです。
はい、
こういうふうに書かれているチラシにはね、
はい、
私たちの祖先が 何世代も語り継いできた昔話には人生観や自然観、子育てのヒントが染み込んでいますと、温かい眼差しで人生の本質を語り、大丈夫だよと励ましてくれるんです。
うん、
昔話研究の第一人者小沢敏夫さんは、子供は社会の末っ子、今不安の多い時代だからこそ、暮らしの中で生の声でお話をし合う時間を大切にしてほしいと願います。今ね、コロナの関係で、なかなかそのコロナのこともあってスマホも普及してますので、親子でもなかなかその、
ね、
どっちか言ったらスマホでちょいちょいと、ね、2階にいる子供にもいちいちスマホでねご飯できたよ、ちょっと声かけたら良さそうなもんやけど ね、ご飯できたよって言うたげたらええねんけど、うんうんうん、どうもその生の声で、お話をすることをどうも今の人は忘れてしまってるようだと。いかに特に小さいお子さんについてはね、お母さんの生の声でおしゃべりをしてあげることが非常に、子どもの発達に、教育発達についてはね大事だということを言われているにもかかわらず、どうも大人の勝手で、
そうですね
もういちいち反抗されると面倒くさいんで一方的にねスマホでやり取りしてますが、昔話は昔からそういう語りを非常に大事にしすぎて、おばあちゃんからおじいちゃんやおじいちゃんから、息子へ、息子から孫へとかいうことで生の声で語られるところが非常にこう特徴があって、それが人生の犬か 人が生きていく上にね、
はい、
非常に大切なことを語ってこられたんですね。それをもう一度現代にも応用して、もう一度生の声で、語ること、おしゃべりすることを見直そうじゃないかということでこの本を出されたんですね。で、別に読み聞かせをっていうか語りをする人のばっかりがこの本を読むんじゃなくて、普通のお母さんがこの本を読んでいただくことによって、子どもにどのように喋りかけたらいいのかというヒントがいっぱいありますので、ぜひ絵本と同時にこの本も読んでいただくと、あ、絵本ってこういうように読めばいいなというヒントもたくさんもらえると思いますので、昔話の扉を開こう、暮らしの手帳社、これをぜひ手に取ってご覧になってください。
はい、わかりました。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。 この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。さて諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。4月20日まで開催の京都在住作家中川岳さん応援企画3店舗合同スタンプラリーについてお伝えいたします。京都に住んではる作家さん知ってはりますか？私たちは応援しています。三条木屋町の瑞泉寺で住職をされながらイラストレーターや絵本作家として活躍中の中川岳さんを、大垣書店イオンモール京都店、双葉書房御池ゼスト店、丸善京都本店が応援します。今年の干支、虎が出てくるお話、大阪城の白をお買い上げいただくと、直筆サイン入りポストカード、缶バッジ、スタンプラリーカードがついてきます。そのスタンプラリーカードを持って後の2店舗でスタンプをもらうと、缶バッジと中川岳さん提供の素敵なグッズがプレゼントされます。缶バッジとスタンプはお店ごとに絵柄が異なりますので、3店舗回りますとコンプリートできます。春めく季節に書店巡りをしてみませんか？開催期間は4月の20日までです。大垣書店イオンモール京都店、双葉書房御池ゼスト店、丸善京都本店で開催中の京都在住作家中川岳さん応援企画についてお知らせしました。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何という5本でしょうか？
はい、今日はね、猫の手パン屋という絵本を紹介したいと思います。
はい、
高木さんごさんの作品、絵は黒井健さん、
はい、
出版社は久方チャイルです。
はい、
ね、猫って犬に比べて非常に不安が多いらしいですね。猫の本って非常に多いんです ね。
多いですね、はい、
うん、だから猫の日ってあるんやね。もう済んでしまいましたけど、
ね、ええ、
2月の22日が
にゃんにゃんにゃんですね
猫の日だそうです、今日はその猫のが出てくる絵本を紹介したいと思います。はい、ちょっと、
はい、
出だし読んでみますね。
はい、お願いします。
猫の手パン屋、高木さんご作、黒井健絵、久方チャイルド。坂途中に小さなパン屋があります。猫の手のように小さいので猫の手パン屋と言います。お店の中はいつもおいしいパンの匂いでいっぱい。七重はお母さんの焼いたパンが大好きです。ある朝お母さんが言いました。急ぎの配達を頼まれたの。ちょっとだけお店番をしてくれる？うん、いいよ。七重はうなずきました。じゃあ行ってくるね。二人が店の外に出ると、うわー、霧だ。
はい、霧ですか。
お店の前に霧がだーっと出てくるんで、そっからお話が始まります。
おー、どんな話になるんでしょうか。
はい、はい、ここで、音楽を聴いていただきます。
はい、
パン屋さんにお買い物。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。パン屋さんにお買い物、美味しそうなパン、
そうそう、ね、
いっぱい出てきました ね。
この猫の手パン屋さんもいっぱい美味しそうなパンが並んでいます。
ほうほう、はいはい。
ね、一人で心細くなった奈々ちゃんが店番してるとね、はい、カランコランってお店の戸が開く音がして、帽子をかぶったコート着たお客さんが来るんですね。
おうおうおう、
わあ、どれも美味しそうだなって言うんだけども、どうもあのよく顔を見るとなんか鼻の下からヒゲが出て、
あれはい
猫じゃないの、帽子の下から長く伸びたヒゲが見えます、
うんうん、
え、もしかして、
うん、
でもお客さんですので、 ありがとうございますって言うてパンを袋に詰めて、お店の外に送り出すんですよ。ね、あ、びっくりした。
そうですね、
ね、それはそうやね。
びっくりしますね。
びっくりするよね。またカランコロンと落として次のお客さんが来るんですね。今度はフード付きのコートを着たお客さん。このお客さんもよく見ると、あ、また猫だ。
うわ、
コートからはみ出した尻尾が嬉しそうに右左に入れています。で、この猫のお客さんが買うのはね、ツナとマヨネーズを挟んだサンドイッチだ。
ほうほう、
ね、で、ナナちゃんは、やっぱり猫は魚が好きなんだな
って、そっかそっか
思いました。
はいはい、
ほんでまた次のお客さんカランコロンで、次はね、帽子かぶってないんね、マスクはしてるんだけど耳はもう猫のまま。
まんまですか。
今度も猫だって鼻と口を隠しても耳はそのままや、ね、で、メロンパンとクロワッサンとフレンチトーストと、うちの子たちがパンが大好きなんですって買ってくれる、たくさん買ってくれてね、袋にもう入りきらへんぐらい買うてあー大変だって言って、奈々ちゃんがもう一枚袋あげましょう言って入れ直して、持って帰ってもらうんですね。うんだら、このお猫さんはありがとう、これならモテるわ言うてカラーンって出て外へ出て行くんです、
はい、
多分これね、海の近くのお店なんでね、尾道が舞台になってるみたいで、
尾道、
瀬戸内海なんですね、
はい、
で白い霧が、
あ、そうか、だから海近いから霧がね、
そう、で渦を巻きながらお店の中にも霧が入ってきてね、うわーっとなってるんですね、でカランコロン、あ、また猫のお客さんかなと思ったら、うんうん、ようやくお母さんがね、はいはい、ただいまーって帰ってきはって、おかえりなさい、お店番ありがとう、一人で平気だった、うん、お父さんの船、船着き場で霧が晴れるのを待っていたわ。
なるほど、
お父さんは漁師さんやね、なんか霧が晴れるのを待ったって、でそういえば魚途中で両手にパンの袋を持ったお客さんに会ったって、ね、お母さんが、
あらら、
でそれからお母さん不思議そうな顔してそのお客さんにね、すれ違う時こんにちはって挨拶したらにゃーって返事したのお母さんの気のせいかしら
気のせいじゃないと思う、
ね、猫だったんだよねだから七重もなんだかおかしくなってお母さんと一緒に笑いましたというお話なんですね。でこれ表の裏表紙もこうちょうど霧がかかってる絵にしてある、この絵を描かれたのが黒井健さんなんですね、はい、有名な
そうです ね、
こういうわーっとした絵を描かれるのが
可愛いですね。ゴンゲツネとか
手袋を買いにとかね、
そうそうそう、本当に可愛いですよね、優しい。
そう、この後書きを見ると、はい、黒井健さんも実際ここの小さいパン屋さんがあるらしいんですよ。
あ、尾道にね、
尾道に、
は
あ、で取材に行かはったんですよ、まあ、2人とも行ったんですね
実際、はあ、高木さんも両
方、そうそうそう、はいはい、猫のパン屋工場というのがあって、
あ、
実際小さい一畳だけの店舗があるらしい、
はいはい、
それを舞台にして絵本が作られたということ
が、そこからですか。そう、へえ、面白いですね。
だから何とも魅力的な舞台だった猫のパン、
ね、
でパン屋工場をできるだけ再現すべくスケッチしたものですって、黒井健さんは後書きに書いてあるんですよ。
はい、
でもだから実際にあるんだよね、尾道に
この小さなパン屋さんね。へえ、
猫の手あん工場という名前なんよね。
おー、うん、そうなんですね、うん、いやちょっとこのやっぱり私は絵にこれ見せていただいて惹かれますね。この何とも言えぬその霧が立ち込めてて、
そうや、ね、
ちょっとグレーでさーっとこうね、
なんか
描かれてて、
ファンタジー、
そう幻想的です ね、
いい絵になってますね。
だからそうやって猫が買い物に来てもおかしくない感じがするっていうね。
だから非常に猫がお客さんに来るんだけども、うん、リアリティがあってね。
そうですね、
本当にこういう、猫が買いに来ると違うかなと思う、思わせてくれる、
ね
ね、絵本でもあるし、
ね、七重ちゃんのそのね、想像だけじゃない感じですよね。そうそ
うそう、でまたこの子 の、 不安な、ね、気持ちもよく表れてますし、
そうです ね、 ね
お母さんが帰ってきた時ほっとした様子がね、なんとも
それはそうでしょうね、うん、一応ねちゃんとね、パンは売ったんですけどね、うん、
だからちゃんとお金もらったんかどうかその辺書いてないから私はこれすぐそういうこと考えるね。現金はちゃんと、ね、葉っぱと地をちゃんとお金もらったんかなと
思う。そうですね、本当ですね、
うん、
いやでももうお母さんももうなんかね、それをもうなんて言うんです、何言ってんのこの子って感じじゃなくて、
そうそうそうそう、
気のせいよねって言ってますね、
うん、だからお母さんもこの猫のお客さんを肯定してはるんです ね、
ね、 ね、優しいですね、いや面白いですね、
面白いねこれ、
うん、もう文章もですし絵自体も楽しめますから、親子で楽しんでいただくといいですね。
特にお家に猫を、ね、飼ってはるお家やったら大好きになってくれるの違うかなと思って ね、 ね、
はい、
お前もパン買いに行ってって言う
本当だ
、ね、言うたるかも言うかもから
そうです ね、
ね、
はい、
お客さんになれ言うて、
はい、
うん、
今日ご紹介いただきましたのは猫の手パン屋高木さん号作黒い剣へ、出版社は久方チャイルドでした。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか。
は
い、
今日は素敵な、ね、猫のね、猫の手パン屋という絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。